第2回100文字小説大賞の大賞のノミネート作品と受賞作の発表でございます。イルカです。
シマウマです。
大賞はですね、一次選考通過作品の中から一応最優秀作品ということで、一番いい作品ということで決めさせていただきます。第2回のコンクールとして。
はい、
まあ、6日にわたってお送りしてきましたが、最後、4作品のノミネート作品があります。形式は同じように4作品、まず、それぞれ読んで最後に受賞作を発表という形にさせていただきます。まず、C ブロック2029番、雨森レニさんの作品です。はい、これは、島野さん読んでいただけますか？はい。
瞳を閉じて君を思う。一生消せなくなります。それでもよろしければ承諾書にサインを。と医者は言った。私は隅から隅まで説明書を読んでからサインをした。手術から私の瞳には君がいる。焼き付いている。今や網膜タトゥーは流行の先端だ。
はい。
最先端だ。
はい。これはまあ、いわゆる SF ですよね。で、まあ一生消せなくなりますっていうちょっと脅しで何だろうと思ってサインして、これ一行明けも聞いてると思うんですよ。一行明けてから、私の瞳には君がいる。焼き付いている。これはここまでよくわかんないですね。最後のオチでちゃんと落とす感じ。今や網膜立つ。網膜に、まあ、絵を入れる。まあなんか、あれですよね。白目にタトゥー入れる人とかいるんですよね。
うん、
ボディ改造みたいな人。だから全然技術的にはいずれ、こんなのはできなくはないと思うんですけど、これまあ、ちょっとこの怖さというか、なんか、この人がなんで入れてるのかが怖いさありますよね。君が誰かにもよりますけど、
うん、
君を網膜にまで入れるほど愛しているのか、コンタクトじゃないんですもんね、だからね。後悔するかもしれないですね、この人いずれ。で、僕、これ選んでるんで、自分が投票でも選んでるんで、そこの感想にも書いたんですけどね、うん、今や網膜タトゥーは流行の最先端だの、やっぱ一行が僕気になっちゃったんですよ、最後。だから、流行の最先端だから入れてるっていう意味になっちゃうじゃないですか、これ入れると。私が入れてる理由が。じゃなくて、この網膜に入れる人の感情が欲しかったなと。忘れられない君を入れてるのか、もう今付き合ってる彼を入れてるのか、なんかそっちに持ってって欲しかったな。だからこっちを落ち優先で持っちゃってるなっていう気はしたので、ちょっとそこは引っかかりはしました。でもまあ100文字ですしね、まとまってるし、このアイデアもまあ面白いですよね。盲目タトゥーっていうアイデアを持ってくるところ。
はい。
振りもうまいなと思いました。
はい。
なんかいいですか？瞳を閉じても君を思うってことは見えるんですね、多分ね。
これ、ブラックジャック、手塚治虫のブラックジャックに、
はいはい、
死んだ恋人の声を話す犬にしたいって言って、
は
い、死んだ恋人の声で泣く犬を作るっていう話がありました。
まあだからなんかそう面白いテーマですよね、うん、よしじゃあ次に行ってみましょう。次 D ブロック2033ゆここさんの作品です。
はい。アリさん一家のパーティー。今日はアリさん一家のパーティー。たくさんのお客さんを呼んでいるのにお皿の数が足りないよ。困ったなあ。するとその声を聞いた春の神様が雪解け水でたくさんの桜の花びらを運んでくれました。かわいいお皿に盛ったごちそうみんなで楽しく食べました。
はい。これは童話みたいな世界、絵本か童話かみたいな世界観ですよね、
うん、
でまあ何で引っかかるところ、いい意味で引っかかるところ、悪い意味で引っかかるところはないっていう、要は減点するようなポイントないですよね。気になる引っかかる。その中でさらに、まあ、アリさんのパーティーっていうところから入って、春の神様がっていうのもなんか、急に出てきてますけど、なんか雰囲気と合ってるんです。全然違和感がない。
うん。
そして桜の花びらに、をごちそうお皿に乗してるっていう、なんかすごいバランスの取れた作品だなと思う。これ、なんか雰囲気的にね、あれですね、スプリングショーに近いというかね、春だなっていう感じをしたんですけど、
うん、
完成度高いなと思ったんで、対象の方に回しました。
はい。
なんかありますか？
そうですね。100文字しかない、100文字かどうかわかんないけど、はい、これだけ短い文章の中に、世界観もあって、はい、物語もあって。ね、
これ、
いいなと思います。
物語論で言うと、このお皿の数が足りないよっていうのが問題が起きてるんですよ。
なるほどね。
で、それが解決されたっていう、はい、実は物語構造もちゃんとあるんですよね。で、ハッピーエンドみたいなね、楽しく食べましたみたいな、なんか本当によくできてるというかね。
うん、
この一行一行を絵本にできますよね。今日はアリさん一家のパーティー1ページ目。たくさんのお客さん呼んでいるで2ページ目、みたいな。うん、あれお皿が足りないよみたいなね。
うん、
困ったなぁ、つってね。うん、絵本にできちゃう、こんだけの長さ。これは、うん、よくできているな、と思います。はい、じゃあ次。O、O かな ?O ブロック。五線さんの作品です。お願いします。
思い出さなきゃいけない。春ってなんだっけ?来たら喜んでいいんだっけ?去年の春もこう下を向いて歩いていた気がする。右スニーカー、左スニーカー、暗いアスファルト。何かの影。前は見ちゃいけない。見ない。右足、左足、暗い地面、ピンク。ピンク?花びら、散ってる。ああ、きっと頭の上に桜の木がある。見ない。でもそろそろ思い出さなきゃいけない。春は明るいって。
はい。まあ、これは、イルカショーに選ぼうかなと思ってたぐらいだったんですけど、
はい、
僕正直、投票した段階で、これ多分、投票は一次選考抜けないんじゃないかなと正直思ったんですよ。
うん、
だけど、イルカショーで拾いたいなと思ってたんですけど、一次選考抜けていて、まあ、共感得る人が多かったんですよね。まあ、癖はある文章ですけど、なんかこの人がすごく伝わってきますし、うん。まあ、視点に合わせて文章を書いていく。今、朗読していただいて、リズムがすごくわかりますよね。ピンク、ピンクとかね。うん。ああ、きっと頭の上に桜の木がある。見ないとかね。こういうのはもう、この人の声が聞こえる感じが僕はすごい好きでしたね。
うん、
はい。なんかありますか?島さんあんまりこういうのはね、撮らない人ですけど、島の場所を見ていただくと、あれですけど、この、
まあ、若干自主性のある作品なのかなって思いましたね。
うん、何のある?
自主性?
自主性、ああ、自主性ちょっとありますね。はい、確かにね、うん。
コロナでなんか暗いけど、春は明るいんだよ、みたいな感じな
のかな、うん、そうそうそう。あと、春はみんな明るいみたいな、桜みたいなイメージがすごい多かったんで、作品の中で。あえてそこの桜に対して見ないっていうところもなんか、いい。共感する人はやっぱいるんだと思うんですよね。一部にはこういう人をね。
うん、
いい作品だと思うんですね。じゃあ、最後。J ブロックの、なげな。安谷2100番で、安谷アーリオ・オーリオ・ペパロニ・ジーニーさんの作品です、
はい。偽物。湿気の帯びた風が吹く夜。猫なで声が路地裏から聞こえてきた。隣に住む女は同じような声で私の夫を誘ったのだろうか。庭に生えた水仙を鎌で一振り。水仙は外見がニラと酷似しており、こう、誤植すれば最悪死に至る。偽物はいらないのです。
はい。これは、まあ、ちょっとうちのサイトにね、割と親しい人なので、安谷さんという方が。これ前回の時もありましたけど、
うん、
親しい人は厳しくなるじゃないですか、うちら。逆に。親しいから入れたというより、多分親しい方が不利なんですよ、うちのコンクールは。だけど僕はこれ素晴らしいと思ったので、拾わざるを得ないなと思いました。で、まあ表現も綺麗ですけど、湿気の帯びた風とか、猫なで声とかってあって、まあ、シチュエーション、ちょっともしかしたら、はっきり書いてないで読み落としてる人もいるかもしれないですけど、夫が多分浮気をしているんだと思うんですよね。
うん、
で、それに対して水仙を鎌で一振り、誘ったの、ここの二行目ですよね。同じような声で夫を誘ったのだろうか、
うん。
それに対して許さないとか呼ばずに宮に生えた水仙を鎌で一振り。これもう映像でわかるんです。これ多分映画とかだったらね、ガサッっていうのでもう怒りが伝わる描写ですよね。こういうの上手いなと思いますね。一言、何も書かずに。そして、まあ、水仙は外見がニラと酷似しており、最悪死に至る。この説明は、ストーリー上必要な説明なんで、入れた後に、偽物はいらないのです。この最後の一言は。これは、単純に水仙を危ないから切ってるみたいな、ふうには読めるけど、もちろんそうじゃないでしょうねっていうのはあるじゃないですか、この前の振りから。
はい、
そして、その水仙をどうするんですかっていう、この余韻の怖さは、すごいよくできてるなと思いました。
まあ、偽物が、隣の女ってことですよね。
そうですね、はい。
で、二つ前のが
手と。あ、でもわかんないですね。偽物は旦那の愛で、旦那に飲ませるのかも
しれない。なるほど。
いや、だからそういう読みができちゃう。
なるほど、
ね。面白く読めるっていうのは、やっぱね、いろんな読みできるときの、プラスポイントですよね。わかんないですよね、でも。
で、二つ前のが子供向けのドアだとしたら、これが、ちょっと大人向けの読み物って感じ。
確かにね。うん、
で、あと、これ、
はい、
意外と、落としがちなのが、
はい、
この水仙がニラと似ていて、
はい、
最悪死に至るみたいな。
はいはいはい、
こういうのを書いてくれないと、わかんないよっていうの
が。ああ、確かにね。確かに、ね。
全作品読むと、結構あるんで。
確かにありますね。はい、あります、あります。うん、うん、うん。そう、そう。僕もググって分かったみたいなのもありますよ、読んでる時。で、うん。普通の人にはなかなかググってくれない人は多い。
うん。
僕はやりますけど、ちゃんと読みますけど。
だからこの辺、結構忘れがちな。丁寧に書かないとダメだよっていう
の
が
あります、ね。こういうのが、だからすごい、うん、よくできてる文章だなと思って、うん、安谷さんという方は、ちょっとサイトに親しい方なんで、ひいきに見られるかもしれないなというのを気にしても、っていう限定を引いても、それ関係ないんですけどね。さっきとは関係ない限定なんですけど、うちはそういうコンクールなんで。それでもちょっと入れようと思いました、これは。
はい。
ということで、以上4作品がノミネート作品です。大賞ノミネート作品。そんな中で受賞作をじゃあ、島尾さんに最後発表していただきたいと思います。
え
100文字小説、第2回100文字小説大賞。
委員長からじゃないの。
受賞作は、
エントリーナンバー2、
はい、
20、
長いよ、はい、20、はい、
3、アリさん一家のパーティー、
はい、
ゆっこさんです
ね、はい、こちらは、おめでとうございますということで一応、大賞ということにさせていただきます。感想はもうさっき言った通りです。もう本当によくできているという完成度の高さで、これは単純に僕普通に投票の段階で読んだ時にも多分抜けるなと思い、一時選考行くなと思いましたし、案の定抜けてるし、であとこのね、今発表の最初に言ったんですけど、島川さんと僕と別それぞれ一応別個に自分のノミネート作品とかを選んだんですけど、これだけでしたね。一緒に入って一時選考も抜けてて、両方二人とも好みにも抜けてたのはこれだけだったんで、もう最初にこれで行こうよというのは実は割と早めの段階で決まっちゃいましたね、対象はね、
うん。
ということで、まあ、皆さんもそんなに依存はないんじゃないかなと、これに関しては、思うぐらいよくできた作品だと思います。絵本にしたいですよね、本当にね。絵本とか。なんだったら動画とかにしてね、ちょっと一枚絵とかを何枚か入れて。
アリさん一家のプペル。
いや、危険なこと言わないです。ちょっと時間がないので、手短時間にまとめておきますが、まあ今回春ということでいろいろ作品いただきまして本当にありがとうございました。ここまでお聞きいただいた方もありがとうございます。受賞者の方には、メールで連絡させていただきますので、その後に Amazon ギフト券で賞金の方を送らせていただきます。ですね、まあ感想を一言だけ言うと、春っていうことで、いろいろ、まあ、桜が多いなというのは予想してたんですけど、最初に立てた段階で。だけど、まあ、桜、たくさんあっても、なんか、一本一本桜が違うんだな、というように。なんかもう本当にいろんな作品があって面白かったです。ありがとうございました。書いてくださって、応募してくださった方。で、まあ、これも、あと最初にも言ったことですけど、選考委員が違えばもう全然結果は違うんで、ね、落ちたからどうでもないし、だから、イルカ賞なんかほんと1票しか出ないのも拾いますし、僕はいいと思いますよ、全然っていう。で、あと、これ、感想の記事にも書いてるんですけど、小説なんて100人に1人ぐらい感動してもらえれば全然十分で、今回の投票って1ブロックで100投票いってるのすらないんですよ。だから仮に0票だとしても、今回投票してない1人が、これすげえよって言えばもう、十分ですし、もっと言えば、作者本人がね、俺がいいんだと思えばもう十分じゃないですか。ということで、まあ、気にせずにというのと、あとは今回投票という制度を入れたのは、やっぱ他の人にも読んでほしいなというのが前回僕が選考委員一人でやってた時に思ったことなんで、読んでみるといろんな味わい方があったり、まあ、ね、好みの違いとかがあったり、 そういうのが分かって面白いなと。そういう中でまあ書かれる方は自分は、じゃあ自分はどういうのを書いていこうっていうのには繋がると思うんで。
はい。
そんな感じですかね。
はい。
第3回もいずれやりたいとは思ってます。いろいろテーマとか方法とかは検討しますが、まあいずれやろうとは思いますので、その折にはまたよろしければご応募ください。はい。千山さんなんかありますか？最後にまとめは。
そうですね。第3回お楽しみにというの。
はい。
と、
はい。
やっぱりね、テーマそれぞれ違う方がいいんで。
はい。
来
限定した方がいい。うん。
夏募集とかにするかもしれない。
夏とかいい。季節が面白いなと思ったの
か。テーマはなしで、多分募集する季節ずらせ
ば。ああ、でも、そうですよね。自然とっていうのがあるんで。
そうそうそ
う。うん。それはいいかもしれない。それぐらいがいいかもしれない。
うん。
確かに。じゃあ、最後にちょっとサイトの宣伝ですが、僕が投票した作品は全部感想を書いて記事に上げてますので、よかったらご覧いただきたいっていうのがあるんですけど、僕が投票してなくても感想をくれっていう人が、もしそういう既得な方がいてたら、メール連絡くだされば、感想言います。確かにほっこりトークで言わせてもらいますので、それだけご了承ください。メールで返信してると、ちょっとキリなさそうなので。
私も欲しいです。
あ、そうだ。島山さんが実はね。
はい。
書いた作品があるんですよね。A ブロックに。
はい。
これ A ブロックの時ね、ちょっとね、後日談みたいなもんですけど、A ブロックの頃って、全然投票がなくて、これは公募ガイドさんに載せる前だったんで、投票、応募数自体がめっちゃ少なくて、このままじゃ、開催も危ぶまれる時に、イルカさんじゃない、イルカさんの俺だ、シマウマさんが、偽名を使ってね、僕にも言わずに応募してきてくれた作品が、実はあるんですね。
はい早く閉めてくれと思って。A ブロック閉めないと投票が始まらないから。
これはどれかというのは、もう皆さん探してみてくださいにしときますか？
いや。
言っちゃいますか？なんだっけ、ペンネームが。
ペンネームがヤバイオサムですね。
ヤバイオサム。これ、ダザイオサムの文字入りだったんですね。
そうです、
ね。これ本人に聞くまで僕もわかんないです。ヤバイオサムです。
はい。
ちょっと変わった人だなと思いましたけどね。こんなのを書いて応募してくださったりもありましたけどね。で、そう。まあ、とにかく感想欲しい人がいれば、僕と島馬さんで、ラジオの方、ほっこりトークっていうラジオを、まあ、不定期でやってますので、そちらで、読ませていただきます。だから、紹介する前提でよければ、感想を述べさせていただきます。あと、コメントとしては記入できるようになってますので、ご自由に皆さん書いていただいても構いません。
感想欲しい人ね、
はい。
は
い。
けなし NG とか書いてい
ただ
い
て、あ、そう。
助かるね。
どれぐらいで褒めちぎってほしいのかと、あと逆に辛辣が欲しいならガチ、別に悪口は言わないですけど、うん、率直に言ったりもできますね。加減はしますんで。あとはね、まあこういう集まりとしてこのイベント自体やってますので、こういうなんかのきっかけにということで、いろんな皆さんね、いいきっかけになったとメールなんかでくださった方もいて嬉しかったんですけど、創作の集まりとして、同時代作家の会というのを僕集めて、少人数でやってますが、各会というのもやってますし、あとは読む会としては読書会というので、これ大体2ヶ月に1回、テーマを決めてそれを読む。次回は、日付がちょっと決まってないですけど、7月、シマウマ、10回なので、第10回なので次回の読書会はシマウマさんが選んだ作品、初で。
決定ですか？
もう決定ですよ。決定しますよ。っていうのでやります。まあ、告知を見てください。あと、リモート分析会というのは、これは逆に、リモートでやる三幕構成の分析で、映画の方でやってます。こちらはもう作品決まってて、オーシャンズ8っていう作品を、Amazon プライムというのの無料から使い、やりますんで、ちょっと古い作品多いんですけど、6月12日。こちらも記事ありますので、よかったら、興味ありましたらご覧ください。そんな感じで、今後もサイトを、やイベントなど続けてまいりますので、よかったら、遊びに来てください。なんかメールとか、別にコラボとかね、いろいろやってますので、ラジオとかもね。なんかあれば何でもやっていきたいなと思っています。
はい。
そんな感じで、割と長い期間にわたりましたが、第2回100文字小説大賞に関しては、これで終了ということになります。
はい。
よろしいですか？
はい。
それでは、
ゆここさんだ。
ゆここさん、おめでとうございました。大賞でしたね。その他の受賞者の方。
安谷さんもおめでとうござい
ます。安谷さん。
ちょっと最終候補。
ひいきやね。ちょっとひいきやでありますかね。いや、だからね、別に安谷さん昔からの知り合いとかじゃなくて、第1回とかから応募してくださって、割と記事とか読んでくださってるから、 僕らの好み分かってるっていうのも多分あるんだと思うんですよね。そういうのは実際、うん、あると思うし。ええ、なんならね、いろいろラジオとか出てくれる方いれば全然大歓迎なんで。そんな感じで、やっていきたいと思いますので、じゃあ今後とも、イルカとウマの文学村をよろしくお願いいたしますということで、応募いただいた方、大変ありがとうございました。
ありがとうございました。